2022年新年メッセージ、天に向かって成長、この主題でコロサイ人への手紙1章1節から10節です。年の初めに私たちは年賀状や最近ではメールを交換して挨拶をしますね。今年は皆さんどんなことを書きましたか？やっぱり私たちは新しい年の幸いとか、それから飛躍、成長を祈りますという言葉を書いたんじゃないでしょうか。これらの言葉の方向はどちら向きだろうかということをね、今日の聖書箇所を考えながら思わされました。幸いであるならば、これはやっぱり上から下ですよ。方向性としては神様の幸いがありますようにということですよね。それから成長って言いますとね、これが横向きだとメタボになりますが、ちょっと怖いですね。やはりこう成長というと右肩上がりとかね、いうふうなのが成長の一般的な方向性でしょうか。でも今日の箇所でパウロは天に向かっての成長ということを言っているんです。植物なんかを見るとですね、確かに天に向かって成長していくわけですよね。だからなるほどなというふうに思うんですが、さて、では私たちの人生の歩みにおいて天に向かっての成長というのはどういうことなんでしょうか。今朝の聖書の言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。で、このコロサイ人への手紙というのはコロサイ教会に向けて書かれた手紙なんですね。おそらくこの手紙がパウロのところから届けられた時、人々はね、この手紙をまず最初読むよりもやっぱり聞いたと思うんですね。それでこの手紙の朗読を聞くコロサイ教会の人々の思いに近づけるように、コロサイ教会って何だろうということをね、少し説明したいと思います。皆さん中報をご覧になってください。2019年にちょうど3年前の春なんですけども、トルコに行った時にコロサイに行ってみました。そしたらですね、このツアーを企画してくださった団長さんが、コロサイに向かうマイクロバスの中で、コロサイって何もないよ、何もないよって言うんです。何もないよって何だろうって。ちゃんと聖書にはコロサイ人への手紙ってあるのにね、何でも言うんですよ。で、行ってみて分かりました。小高い丘があるだけで本当に何もないんです。黙示録の7つの教会があるところとかですね、いうのを訪問したんですが、ここだけです。発掘がまだ進んでいないのは、こんもりとした丘、まあ10メートルか20メートルぐらいの丘がですね、ドーンとあるだけなんです。そしてその中でヤギがですね、なんか草を食べているんですよ。その右側の写真、これはあの団長さん夫妻なんですけども、コロサイという看板のところにいます。で、この看板がなければ、これがコロサイという町、かつてはですね、ここ陸上貿易の中継地として非常に栄えた町なんです。ところがその形跡が見えないんです。看板があるだけなんです。本当に何にもないところなんですね。このかつて栄えたコロサイという町は、実は紀元60年に大地震に見舞われて壊滅的な被害を受けたそうなんです。それ以来人があまり住まなくなったというわけなんですね。で、このコロサイ人への手紙というのは、その翌年紀元61年頃にこの被災地教会に向けて書かれた手紙だったようなんです。そのような事情があるわけなんですけれども、今パウロはどこにいてこの手紙を書いているかというと、下の地図をご覧になってください。ローマなんです。裁判待ちの未決囚としてローマの獄中にいるんです。ですからコロサイ書は獄中書簡と呼ばれます。それがですね、コロサイというところが今のトルコ、青い丸で囲んだところ、この真ん中にコロサイという町があるんです。まあ大体1600キロぐらいはあると思います。 ですからここから9州ぐらい離れている距離なんですけれどもね、そこに手紙が届けられたというわけなんですよ。そして今は本当にこの地震から立ち直ろうとしているコロサイの町なんですね。でこのコロサイ教会というのは、7節と8節にエパフラスという人物名が出てきますけれども、このエパフラスが伝道してできた教会のようなんです。7節と8節にこのようにあります。あなた方はこの福音を私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだのであった。彼はあなた方のためのキリストの忠実な奉仕者であって、あなた方が御霊によって抱いている愛を私たちに知らせてくれたのである。実はこのエパフラスは今ローマの獄中にあるパウロを訪ねているんです。そして教会の現状というのをですね、パウロに伝えた。その結果このコロサイ人への手紙というのが書かれたというわけなんですね。こんなふうにパウロは手紙を始めています。神の御旨によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテから、この際にいるキリストにある聖徒たち、忠実な兄弟たちへ、私たちの父なる神から恵みと平安とがあなた方にあるように。地震にあって今立ち上がろうとしている人々にパウロの思いやりが現れますね。父なる神から恵みと平安とがあなた方にあるようにというふうに手紙を始めています。そして3節からですね、彼の祈りが書かれているわけです。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝している。これはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対して抱いているあなた方の愛とを耳にしたからである。エパフラスがコロサイ教会の人々の信仰と愛をパウロに伝えたんですね。ですから感謝している。震災にあって今苦しんでいる人々ですけれども、でもあなた方の信仰と愛に私は神様に感謝しているんだというわけなんです。パウロは今獄中です。裁判結果によってはですね、有罪となって死刑となるかもしれない身なんです。で手紙が書かれたのが61年で、パウロが殉教死したのはこの4年後紀元65年頃だというふうに言われています。ですからそういうのっぴきならない状況の中にいながらも、どうですか、この手紙の冒頭から伺われるパウロの気持ちは、全然自分のこと心配してないんですね。むしろコロサイの人々のことを思いやっている。パウロは大きな平安を神様からいただいているんです。ですから自分がもしかしたら死刑になるなんということをですね、微塵も心配していない、そういうことが感じられますね。そしてむしろパウロはコロサイ教会の人々にですね、勧めをしているわけなんです。五節にこのようにあります。この愛はあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものであり、その望みについてはあなた方はすでにあなた方のところまで伝えられた福音の真理の言葉によって聞いている。実はパウロはコロサイには行ったことがないようです。ただそこから来たエパフラスからコロサイ教会のことを聞いている。エパフラス自身はパウロの伝道によって信仰を持ったようなんですけれども、このように言っていますね。この愛はあなた方のために天に蓄えられている望みに基づいているというんです。その望みは福音の真理の言葉によって聞いているというんです。この福音の真理ということについてこの最初はこの後ですね、ルル述べているわけなんですけれども、例えば21節からですね、こんなふうにパウロは書いています。あなた方もかつては悪い行いをして神から離れ、心の中で神に敵対していた。しかし今では御子はその肉の体により、その死を通してあなた方を神と和解させ、あなた方を聖なる傷のない 責められるところのないものとして見舞いに立たせてくださったのである。ただしあなた方は緩むことがなく、しっかりと信仰に踏みとどまり、すでに聞いている福音の望みから移りゆくことのないようにするべきである。この福音は天の下にあるすべての作られたものに対して述べ伝えられたものであって、それにこのパウロが奉仕しているのである。獄中にあるのもまさしく信仰のゆえなんだ。でも私たちはこの信仰に固く立とうじゃないかということを進めているわけなんですね。なぜならばイエス様によって闇の力から救い出されて、罪許されて、私たちは神の前に立つことができる清いものとされたというのがパウロの確信であり、またコロサイの人々に伝えたいことなんです。そういえばですね、2節にこのようにありましたね。コロサイにいるキリストにある聖徒たちであります。キリストによって清められた、罪なき者とみなされた聖徒たちというふうに呼びかけているんですよ。そのようにイエス様の贖いの御業によって私たちは罪許されたものなんだ、この信仰に踏みとどまろうではないか言っているわけなんですね。踏みとどまるって具体的にどうすることなんだろうかというと、やはり5節と6節でさっき読んだところですね。天に蓄えられている望みに基づくということなんです。天に蓄えられている望み何でしょうか。イエス様の十字架の贖いによって私たちは罪許されて神の家族とされているということです。そのことがすでに確立しているということです。私たちはこの世を去るときにですね、神様の前に立ちます。その時に私たちは全てのことを申し開きしなければならないと。しかし私たちは申し開きしてそれで許されるでしょうか。私はこんないいこともしました、あんないいこともしました言って許されるか。許されないんですよ。たった一言、イエス様が私の身代わりとして十字架の上で私の罰を受けてくださった、そのことを信じます。イエス様を私のキリストと信じます。ただそのことによったのに私たちは罪許された者として聖徒として神の前に立つことができるということなんですね。で、このことをフィリピ書の中ではですね、私たちの国籍は天にあるというふうにパウロは言っています。このフィリピ書というのもやはり同じ頃にパウロが獄中で書いた手紙だというふうに言われています。そのフィリピ書の中にはですね、こういう言葉があります。兄弟たちよ、どうか私に習うものとなってほしい。またあなた方の模範にされている私たちに習って歩く人たちに目を留めなさい。ここで模範と訳されているのは、これは実は見本という言葉なんです。パウロはクリスチャンを迫害して死に追いやった罪人の頭でした。しかしその罪人の頭のパウロがイエス様と出会って、そしてイエス様の贖いを信じてイエス様のその贖いの福音を伝えるものとされた、まさしく罪人が罪なきものとされた見本なんです。その見本という言葉なんですね。そしてこのように続けています。私がそういうのはキリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが、今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださる。ピリピ人への手紙3章17節以降の言葉です。私たちはイエス様の以外に天に国籍がある、この信仰なんです。だから互いに愛し、また許し合おうではないかというのがパウロがこのコロサイ書の冒頭で語りかけている ことなんですね。さて、これがコロサイ書の冒頭なんですけれども、コロサイ教会に宛てた手紙はもう一通聖書の中に残っています。それは新約聖書の中で一番短い書と言われるピデモンへの手紙というのがあります。ピデモンという人に個人的に宛てた手紙なんです。ピデモン書の冒頭にこのように書かれています。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する道路者ピレモン、姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ並びに、あなたの家にある教会へ、というふうに書き始められています。でピレモンという人は自分の家庭を家の教会として開放していた裕福なコロサイ教会の人だったようです。そして奴隷も何人かいたようなんですけれども、その一人がオネシモという人だったんですね。どうもローマに逃げちゃったみたい、逃亡奴隷になったらしいんですよ。その時に腹いせにどうもご主人のものをくすねたとそれでローマに逃れたというふうなことがあったらしいんです。それがピレモン書の中にですね現れているんですけれども、こんなふうに書かれています。こういうわけで私はキリストにあってあなたのなすべきことを極めて率直に指示してもよいと思うが、むしろ愛のゆえにお願いする。すでに老年になり今またキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、囚われの身で産んだ私の子供オネシモについてあなたにお願いする。彼は以前はあなたにとって無益なものであったが、今はあなたにも私にも有益なものになった。彼をあなたのもとに送り返す。彼は私の心であると言ってですね、今手紙と同時にピレモンのもとにオネシモを返しますと言うんです。彼を許し受け入れてほしい、私の心だというふうにパウロは言ってるんですよ。でこのオネシモという名前なんですが、役に立つというそういう名前です。あるいは大きな助けという意味の名前です。大きな助けですから大輔君という感じになるかと思いますけれども、この逃亡奴隷のオネシモを返したらですね、このままでは厳罰なんです。何しろ主人のものをどうもくすねた様子ですからね。というのはですね、ここにこんなふうに17節にですねこのようにあるんです。そこでもし私をあなたの信仰の友と思ってくれるなら、私同様に彼を受け入れてほしい。そしてピレモン書の1章18節ですけれども、もし彼があなたに何か不都合なことをしたか、あるいは何か負債があれば、それを私の借りにしておいてほしい、というふうにあるんですね。ですからキリストによって罪許され、共に天に国籍を持つ者として、私の心である逃亡奴隷オネシモ大輔君を愛し許してほしい、ということを言っているんです。これがピレモンへの手紙という、コロサイ教会のピレモンさんへの個人的な手紙なわけなんですけども、これには後日談があります。聖書には書かれていませんけれども、紀元110年頃に殉教したアンテオ家の第2代監督イグナティオスという人がエペソの人々にという手紙を書いています。その中にですねこういう一節が残されています。私は神の皆のゆえに、私と会ったオネシモスにおいて数多いあなた方のすべてをお迎えしたことになりますが、オネシモスは言い尽くせぬ愛の人、肉においてはあなた方の監督であり、私はあなた方がイエス・キリストに従って彼を愛し、皆彼のようになることをお祈りしております。あなた方を恵み、こんな監督を持つにふさわしくしてくださった方は褒むべきかな。これが何を意味しているか、逃亡奴隷オネシモは後にエペソの監督と言っていますけれども、エペソの牧師になったということです。彼は罪許された、本当に許されたものとして多くの人々を愛する監督牧師になっていく いるということがですね、伝えられているわけなんです。天に蓄えられている望み、私たちも共に天に国籍を持つものだ。そこにしっかりと根ざして愛と許しが実を結んだということをですね、このピレモン書は表しているわけなんですね。去年の12月6日に大阪聖書学院から連絡がありました。神奈川県伊勢原市の三能原キリストの教会の牧師夫人西山由香さんが天に召されましたという連絡だったんです。三能原の教会は今剣道プロジェクトをしていまして、私たちも皆さんの承認を得て去年の6月にですね、献金をしました。その三能原キリストの教会なんですけれども、ここから娘さんのエリカさんという人がですね、子ども教会、こちら の教会学校に何度か来てお手伝いしてくださった、そのことをご記憶の方もおられると思います。実は11月の25日西山牧師の方から電話がありまして、妻のゆかが今ホスピスに入りました、お祈りをお願いしますという連絡があったんです。西山ゆかさんはがんが見つかってから約20年ほど闘病をしていたんですけれども、とうとう11月の25日にホスピスに入って、で10日後に召されたということなんですね。で12月の8日に葬儀を執り行いますということだったんです。それから20日後にですね、先週の日曜日夜ですね、今ズームで牧師会をやっています。いくつかの教会、関東関西とかですね、牧師とズーム牧師会やったんですけども、その中の一人のメンバーが西山牧師なんですが、西山さんが穏やかな表情でですね、笑顔で事の顛末を報告してくださいました。その様子を見て私は、ああ良い見送りをしたんだなというふうに思ったんですね。それが26日、そして12月31日に三能原キリストの教会から手紙が来ました。でここで感謝の手紙と、それから葬式での家族の送る言葉が、こんなふうに葬儀で語りましたというようなことをですね、知らせてくださったんですけども、その中の一部をご紹介します。西山牧師がですね、このように送る言葉を語ったそうです。ある時興味半分で、僕と結婚してよかったかいっていうふうに聞いたんだそうですね。そしたら彼女が言ってくれました。神様の御心には間違いがないから、私はあなたと結婚してよかった。だからこんなに素晴らしい家族が与えられたのよと言ってくれたそうなんですね。西山さんが言ってます。私は神様に感謝を捧げました。31年間一緒に歩んできましたが、帰りますと本当に充実した濃い人生を送らせてもらいましたというんです。そして昨日ですから12月7日のことですね、葬儀の前の日ですね、聖書を読んでいてこの言葉に目が留まりました。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。ルカ伝の19章31節の御言葉に目が留まったそうです。この聖書箇所というのは、イエス様がエルサレムに入場するにあたってロバを連れてきなさいと弟子たちに言ったんですね。その時に言われた言葉なんですけれども、この後でイエス様はエルサレムに入場して、やがて十字架に追いやられてしまうわけなんですけれども、その直前の言葉です。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。西山さんはこう言っています。このお言葉を読んで、妻の焦点にはこのような神様のご計画があるのではないかと思いました。妻のことで言いますと、ほどくというのは肉体の不自由さや 痛みから解くを言っているのではないか。それから主がおいでようなのですというのは、神様がユカを今度は御国で必要としているんだと思わされたのだそうなんですね。そのために神様が彼女を肉体の不自由さと痛みから解かれ、御国へと招いたのではないかと思いました。もちろん肉の悲しみと寂しさはありますが、神様の御心は間違いなく完全でありますから、この短い聖書のお言葉に慰めをいただきました、ね、挨拶の中で西山さんは語ったそうです。西山由佳さんが葬られている三ノ原教会の墓石には、由佳さんの提案で私たちの国籍は天にあると刻まれているそうです。由佳さんは前の日までお孫さんに本を読んであげてたそうです。そして私はイエス様に会いに行けるということを言っていたそうです。私たちの天にある確かな予約席ですね。それは私たちの国籍は天にあるというこの確信です。それが本当にユカさんとまたその家族を大きな平安で包んでいるんですね。この天に向かっての成長ですよ。これは天に約束されている国籍を信じ、また感謝し、隣人への愛に生きること、そのことを意味しているんですね。今日の御言葉をもって結びたいと思います。5節と6節の御言葉です。この愛はあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものであり、その望みについてはあなた方はすでにあなた方のところまで伝えられた福音の真理の言葉によって聞いている。そしてこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでもこれを聞いて神の恵みを知った時以来、実を結んで成長しているのである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、この世が語る成長はともすると横向きです。しかし信仰の世界の成長はいつもあなたを見上げ、イエス様によって備えられ約束されている天国の国籍への感謝から来る愛です。私たちもこの愛に生きるものとなります。どうぞ私たちも生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。